はい、始まりました。
はい
始まりました。
はいって、はい、
毎週月曜日、はい、朝アップロードおしゃべりウォーズ中でエピソード85回ですね。
はい、
うん、
85回。
はい、質問のお願いします。
はい、アメリカの星、森氏です。ちょっとよろしくお願いいたします。はい、
元気します。元気でいいですね。
お願いしますよ。
うん。
でしょ。
うん。じゃあ元気いきます。日本のお星、チャラメです。どうぞよろしく。
はい。どうぞよろしく。はい、ということでね、先週もちょっと引き続きお休みいただきまして、
うん、ね、
あの 2週間ぶりの再会って感じなんですけど、うん、皆様いかがお過ごしでしょうか。
いや、もうこっちはでもね、
あの、うん、
仕事の行き帰りとかでこうおしゃべりを聞きながら、うん、こう行き帰りしてますけど。
はいはいはい、理想のやつね。
そうそうそう、やっぱでもほらここ最近のね、うんうん、おしゃべりウォーズの休んだりとか、うんうん、あと、
うん、
編集がちょっとぶっ飛んでたりだとか、
うん、うんうんうん、
っていうの
本当に根に持ってくれるよね。
そう、それとさ、それとその去年ぐらいのさ、冬というか立ち上がりぐらいの時でこう聞くとさ、やっぱりいいよね。あ、すげえ気合入ってたな
みたいな。嘘、本当？
いや、すごかった。なんかもうクリスマススペシャルとかの曲とかさ、すごい。
あ、そういうことね。うん、
そうすごい良かったなと思いながら、また初心忘れず、ちょっとクリスマススペシャルは気合入れていきたいなと思いました。うん、
そうやね。じゃあもう、あ、パソコン買ったら見せますよ、その感じ。
そうだね、うん、
もうね、あのさ、だからさ、このラジオのさ、いいとこはさ、この月日を重ねるごとにクオリティが上がっていくっていうわけでは決してないっていうことだけは、
そう、あの、
先に言っておきたい。
確かに確かに、それはいいです
ね。そうそう、うん、月日の流れイコール、このラジオの質が上がるとかそういうわけではなく、あの、出だしのクオリティをなるだけキープしつつ、ちょっとあの出だしより下がるっていうね、これがおしゃべりウォーズクオリティよね。
でもわかんないよね、そうだね、いきなりまたドーンと上がる可能性もあるから。
ああ、そうやね、あの、こういうものはね、やっぱ機械の進歩とともにね、上がってくるものでもあるわけやけね。
うん、
そう、だからあの次なる僕の MacBook が来た時にはもう皆さん、
確かに
ギャフンと言わせますよ。
確かに確かに、それは楽しみ。
そうそう、でもね、本当にね、編集に関してはね、もうね、あの、フルボッコにしてくださいよ、私を。
そうね、
うん、こればっかりはもう本当にパドワンの皆さんに失礼本当にごめんなさいでしかないやけど、あれ、なんか、チャラメさん、冷蔵庫でも開けてます？
あ、バレた。
あ、もしかしてあの、いつものハイボールのくだり、それ
バレた。
バレるよね、本当に。だってさ、このラジオの、
何で分かった？
え、が、騒音です。
あ、ごめんなさい。
そう、騒音で分かるんですよ。いや、このしゃべりモードの収録がどんだけこう動き回りながら立ち話のようにされてるかっていうところに注目していただきたいですね。
確かに動くよね、動く。
うん、そうそう。でさ、やっぱりさ、質が悪い気だと思うけどさ、
うん、
あの、音質のね、
うん、
音質が悪すぎてやと思うけど、前回の放送だけね、再生率すっごい悪いんですよこれはもうね、確実に質の悪さでしょうね。
そうだね、
うん、そう、本当に申し訳ない。だからもう本当にそれだけは、あの、ちょっと配信いたしますので、今回の編集楽しんでいただけてると信じておりますので。
いや、でもね、チャラメとしては本当に笑ったんだよね、うん、前回のやつ改めて聞いた時に、マジで
多分、
いや、めちゃめちゃ
なんかさ、最初ちょっとイラつくぐらいからさ、うん、なんかもうさ、
質が悪すぎて面白くなってくるよね。
いやもうほんとね笑ったよね、あのチャラめのホラーエピソードの回でしょ、うん、だから前回のこと
は。あーそうそうそう
そう、満を持してさ、そのお便りの方で、うん、で怖い話聞きたいって話があったから、チャラめが怖い話バーってしてさ、ですごい小西さんすごい褒めてくれたんだよね、ジェダイ君さん、すごい良かった
そうそうそう、うん、
そうそう、うん、あじゃあ自分でもいい話できたのかなと思って改めて聞くときにさ、あの本コアの曲をリクエストしたんだけどさ本コアの曲のしかもなんかあのロックバージョンみたいな
はいはいはいはいはい、
う
ん、そうね、
そうこの間も話したけどバックバンドがいるバージョンの本コアの曲になってるんで、ね、うん、あの本当は、ね、うん、なんだっけててててててみたいなさ、あの
そうやな、
そう、うん、口笛だけがこう入るみたいなさ、うん、だからちょっと怖いじゃん、うん、なんかなんだけど、出たい小西さんが選曲したその曲が、うん、なんかギターとかベースとかドラムが入ってて、うん、ズッタズッタみたいなでしかも音がでかすぎてチャラメの声よりでかいんだよねだからひたすら本コアの曲がかかってるみたいな回になってたんだよね。
ああ、知らない。
そう、すっごい。
それがホラーよね。
ホラーホラーホラ
ー。それがホラーですよ、本当に。そう本当にさ、あのホラーをリクエストしてくださった方々の方々が本当に申し訳ないな。
申し訳ない。
これ。
だからちょっとそう、この間話したけど、もう一回同じ話をしようっていう風になったんだよね。
あ、そうやね、そうやね、もっと怖い演出で、
うん、
そうやね、本当にね、あのね、しかもね、なんか編集のミスというか、まあ、全てにおいてあれはミスなんだけど、前回のは、うん、なんかね、あの、なんか振り返って見てみたら、何が起きたかやろうと見たら、なんかね、うん、テンポを刻むボタンみたいなのをクリックしちゃって、間違ってそれからね、ずっとね、なんかカッチン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥンなんか、ドンドンドンみたいな、なんかね、リズムをね、刻むボタンを押してしまっちゃってずっとね、絶妙にリズム刻んでくれよかったよラジオがそうそう、なんか音楽編集用のソフトでやってたき、なんかメトロノームみたいなさボタンがあって、そう、それをね、押してしまってるんですよ。だから、ずっとそう、テンポをね、均等なテンポを刻んでくれてるわけですよ。
うん、
そうそう。ということで、まあ、まあ、忘れられない回になりましたね、84回。
確かに。
うん、で、そう、まあ、それに対してはちょっとあの謝罪なんですけど、まあ、うん、今回はちょっともう気合い入れるんで、編集に。
はいはい、
皆さんも聞かれてると思うんですけど、その、やっぱこの本気のおしゃべりウォーズっていうのを今回楽しんでいただけたらなと思いますので。
はい。はい、わかりました、はい、そしたらコーナーに行きましょう。
はい、行きましょう、はい、行きましょう。
じゃあ今回はこのコーナー一つですね、はい、バダワンからの通信いやー
なんか
いいね
ー、すごいさ、通信のところですごい難しいかな。今回はさ、意外とソフトに終わらせようかな
って、
はい、
そう、バダワンからのって言った時にその流れで言おうと思ったけど、うん、やっぱなんかジェダイ小西さんが、うん、多分テンション上げてくれた方が喜ぶだろうなって顔がちらついて、うん、そっからもう、
はいはいはいはい、
はい、
巻き返した
ら巻き返した。でも今言って思ったけど、やっぱり俺、僕はこのラジオがなんでこんなね、もう、
うん、
1年半以上続いてますよね、うん、
そうやな、うん、
続いてるのかっていうと、やっぱジェダイ小西さんのこのテンションだよね、うん、毎回同じことを言ってるだけなのにキャハハキャハハって笑ってくれるからね
確かに
あ、絶対反応してくれるんだよね、
うん、あ、違う、なんかさ、あのなんかそう、ツボ長いけどさ、うん、俺本当になんかツボ長いけど、なんかさ、その例えばの話、すごい普通のテンションでパダワンからの通信って言われてもツボに入らんがやけど、
うん、
やっぱりね、そのチャラメさんがね、急にその力むわけじゃん、タイトルコール
ちょっとそうだよね、本気を出すよね、うん、
そう、そのね、やっぱなんかさ、成人男性の本気の声ってなかなか聞けんよね。
確かに、それ言う
けど、なんか、うん、なんか普段の生活そんなさ、ないじゃん、
うん、
こうなんか 大の大人がさ声を張ってさ、わけのわからん単語を発する瞬間ね、ドラマンからの通信が意味わからんよね。大丈夫、タイトル焼きいいけどさ、この謎のこのさ、あの名詞をさちょっと力んで言うっていうのはやっぱり都合に来るからね。しかもね、なんかね、いい声なかった。そう、それがもうちょっといかん。あの、あ、朝のニュースで俺すごい毎回謎にツボに貼れたんだけどさ、今は多分ないと思うけどさ、ズームインって言ってたじゃん、ニュースで。
ハットリーさんだっけ、ハットリ
ーさん、そう、ズームインとか言われるじゃん、それ見て俺いつもニヤけやったからね。2人の大人は何言うかやろうと思って。それに近い、
なるほど、
それに近い感情です。だから服部さんのズームインとチャラメさんのこのタイトルコールは同じぐらいの、パワーがありますんで。
なるほど。
で、あのね、今回そのパダワンからの通信ってことでね、これパダワン、パダワンじゃない、おしゃべり坊主史上初の出来事なんだけど、あのね、匿名のパダワン様からね、急にね、タイトル、トランスジェンダーの高校生の訴えっていうタイトルで、リンクだけが貼られて送られてきたんですよ。
はい。
で、今回ちょっとそれ、その送られてきたリンクが、実はその、ノートっていうね、ほら、なんかこう、あるじゃん、そうそう、記事の、そうそう、リンクで、なんと、音武さん、五体不満足を出版された、音武さんのノートの、記事が送られてるんですよ。で、これをどういった意図で送られてきてるのか分かんないですよ。本当に本文がこれしかないんで。で、タイトルにトランスジェンダーの高校生の訴えということで、このリンクだけ来てるんですけど、今回はその、謎のね、リンクについて、やっぱりお問い合わせというか、送られてきたんで、ちょっとこれについて読もうかなと思うんですけど、タイトルですね。はい、学校の制服を理由に命を絶つ子どもたちがいることを知っていますか？というのが、まあ、音武さんのノートのタイトルですね。で、この記事は9月4日金曜日の都政新報という、まあ、情報機関ですね、に掲載された連載、東京に選択肢を5を転載しています、このノートの記事は。で、まあ、この記事なんですけど、先月14日、江戸川区に住む高校3年生が1万筆以上集まった署名を携えて、斎藤防区長、多分、じゃないか、人の名前ちょっと分からん、斎藤区長のね元を訪れた久志仁志分からん、署名の内容は性別に関係なく制服を選べるようにしてほしいというものだった、署名を提出した高校生は戸籍上は女性だが自ら自認する性別は男性である、いわゆるトランスジェンダーの当事者だ、中学時代は制服であるスカートの着用を義務付けられていて毎日が苦痛だったという、現在は私服での登校が認められている高校に、在籍し、友人から譲り受けた男性用の学ランを着て登校している、中学校の3年間は僕は自分が着るはずだった男子の制服を着れずに辛い思いをしました、自認する性別に合わない制服を着せられている間僕はいつも自分の心を押し殺していました、私にもトランスジェンダーの友人がいるが彼も、やはり望まない制服の着用はとても精神的ダメージの大きなものだったと語る、周囲からはたかが制服と思われるかもしれないが自認する性別とは異なる性別の制服を強制され、自死を考える当事者も少なくないという、近年性別に関係なく制服を選択できることのできる学校が増えつつある、私が報道で初めて知った2018年4月に開校した千葉県柏市立柏の柏の八校のケース、それまで私立中の多くは男子は爪襟の学生服、女子はセーラー服を採用していたが、柏の葉中では男女ともにブレザーを採用し、スラックスとスカートをそれぞれ用意、男女とも自由に選べるようにした、導入にあたっては入学予定の児童と保護者数名、さらには教員、地域住民、市教委員らで構成する制服校内服など検討委員会を立ち上げ、そもそも制服が必要なのか、制服を導入する場合にはどのようなものが適切かを徹底的に議論した、保護者から性的少数者の方に配慮できる制服は望ましいといった意見が出たほか、女性でもスカートが寒いといった意見が上がったこともあり、誰でも自由に制服を選べる、 制服の導入が決まったということなんですけど、これまだあの半分なんですけど、この記事僕見て思い出したんですけど、この内容について僕らラジオで喋ってますよね。
話してますね。何回か話して
ね、あの、うん、そうだね。だから多分それを聞いてくれた、パラワンの方が、それに関わる内容っていうかきっと送ってくれたんですよね、このリンクを。で、あの、このタイトルにもあるんですけど、学校の制服を理由に命を絶つ子どもたちがいることを知っていますかという内容なんですけど、これピンときますかね。
まあピンというか、まあ、僕の周りではいなかったからね。でも、
うん、あ、そうか、
うん、
なんかさ、僕の周りはね、うん、結構おったよ、本当に。今この
命を落とす子がってこと、
命を落とすとこないかんけど、うん、それを機に、社会から跳ねのけられた子が一人おるし。
あ、なるほどね。あ、でも、そうそう、僕の学校、ちなみに言うと、うん、あの、それありだったんですよ。うん、その、女性でも。
中学校から？
そう、中学校ありだったの。中学校でもいたの。
マジ、超すごいな。
そう、同じ学年の女の子でも、普通に同じスラックスというかズボン履いて、女の子いたよ、普通に。
すごい、
うん、
すごい中学校だよね。
うん、中学校。うん、
なんか、これさ、なんていうかな、その、制服ってまあ言ったらさ、その性別のカテゴリー分けでもあるわけじゃん。
うん、
あからさまにね、
うん。
男女で分ける意味何って感じや、まず、
うん。
学びにおいてね、
うん。
なぜ分けるのっていう話じゃん、そもそもね。
うん、
で、それ、自分のものを性別と逆のものを着せられるってさ、じゃあ例えばで考えてみましょう。例えば、僕らは学生服着ましたよね。で、僕は学ランを着ました、
うん。
で、周りの、じゃあ例えば男友達が学ランを着た中、自分だけスカートを履かされて3年間学校行かされたと想像しよう。
うん、
着たくないのにね。そんな苦痛なことないよね、
うん、
だってみんなさ、じゃあ例えば中学校時代戻りました、みんながわーって、じゃあちょっとなんか昼休憩遊ぼうぜな感じのノリの時にさ、一人だけさ女性の服きちんとしてるよ、うん、ミニスカ入って、
うん、
セーラー服着せられちゃったらさ、もうなんかさ、たかが制服やけど、すべて楽しくなくなるの、なんかわかる。なんか罰ゲームみたいじゃない、
うん、
だから、そういうことが、このなんか、制服男女だからって言って、この、じゃあトランスジェンダーのこの、ここのね、記事の件って言ったら、それが起こっちゃうわけよね、
うん。
で、それを理由に命を絶つ子供がいるのを知っていますかっていう話なんだけど、これってさ、なんていうかな、今じゃあ自由に組み合わせできますよの話したじゃん、選んでいいよって、
うん、
で、この記事の下に続いていくとあるだけど、男女とも自由に選ぶことができる仕組みにしたって書いちゃったじゃん、
はい、
仕組みにしていても報道される際の写真には女子生徒×スラックスの組み合わせが掲載されるのみで、男子生徒×スカートという組み合わせの写真が掲載されるケースはほぼ見かけない、うん、これでは戸籍上は男性だが性自認は女性というトランスジェンダーの生徒の靴を取り除くことはできないままだ、
うん、
ということも書かれちゃうわけよ、
うん、
で、これってね、そうやと思うが、例えばじゃあ、俺らも制服の話した時に、僕の友達ではこのケースがあったわけ、女子生徒として入ってきちゃうわけど、自認する性別は男性だって言ってスカートを履きたくないっていうケースはあったわけやけど、
うん、
まあ、逆のケースもあるわけじゃん、男子生徒で女性だと自認しちゅう人、
うん、
でこっちのケースの方の靴を取り除くことはできないって書いてるけど、まさにそうながってね、なんかこの男性が女性っぽいものを着るってことに対してやっぱり日本はさ一番遠いところにこう置くよね、なんとなくわかる、
うん、
女性からの男性のトランスジェンダーの方が受け入れられやすい、日本の社会は、
うんうん、
で、男性が女性になるところに関してはまだまだなんか嫌悪感を感じるというかさ、わかる、
うん、
これもさ、なんかじゃあ自由になりましたさ、そこにもまださ、格差があるわけよ、微妙なね、
うん、
で、なんかさ、なんかこれはもう日本の小遣いで、この記事のさらにあたりに、確かに日常生活においても女性がスラックスを着用することは一般的だから、制服としても受けられやすいのかもしれない。逆に言えば一般的にスカートを着用する男性はあまりいないことから、抵抗を感じるという人もいるだろう。しかし、ここで、大事なのは選択肢を用意することだ。本人が自尊心を傷つけられることなく安心して学校に通えるようになることで不利益をかぶ被る人などいないはずだ。高校生から署名を受け取った、斉藤区長はこう語った。制服が原因で不登校になる、または自殺を考えてしまうということはあってはならないと考えています。ここは子どもたちが安心できる場所であってほしい。広域系都政は1期目から盛んにダイバーシティの重要性を訴えている。ならば都立高校の制服も全て性別に関わらず選べるようにしてはどうだろうかというのが今回の記事なんですよ、
うん、
で、制服が原因で不登校になる、または自殺まで考えてしまうことはあってはならないと考えています。で、もちろんそれはあってはならないじゃん、
うん、
でさ、俺なんかさ、関してさ、よし、いいぞ、大きな一歩だって思うのと同時にさ、うん、こんなにさ長い時間かけてまだこの程度の一歩なのかってちょっとなんか疑問にならん、
うんうん、
だって俺が学生時代からその問題ってあってさ、もう15年前とかよ、俺中学校の時でさ、15年の月日を経ってようやくさ、あの何個かの学校では選択肢ができるようになりましたとか記事になっちゃうけどさ、
うん、
10年もの間何しようかなとかんじゃない、
うん、
なんでこんな時間かけてたかがこの一歩程度ながろうっていう、俺まだ結構疑問も感じるわけど、これ読みながら。
でもなんかそれを考えるのにあたってはさ、あれだよね、まあ、僕も調べてないし分かんないからあれなんだけど、うん、日本のその LGBT に対する意識みたいなものの歴史みたいにしとかないとなかなか分からないよね、うん、っていうのがやっぱりさ、その LGBT っていうもの自体がやっぱ海外に比べてやっぱ日本って遅いじゃん、
うんうんうん、
やっぱりね。で、多分ここ15年でそうなってきたっていうのは、うん、まあ確実にここ最近はね、その15年っていうサイクルを見る限り、まあそれぐらいかかったっていうのもやっぱり若い人からもう全てにおいて今ネットワークが当たり前の時代じゃないですか。まあ、だから世界と自分の距離が近いみたいなところで、まあ、その海外の LGBT 文化みたいなものがようやく日本の方にもね、若い人にもこう近い存在になったのかなと思うんだよね、なんとなく。でようやくその腰を動きやすくするとか、大人の人たちもそういったものに理解が生まれてきたのかなっていうのがこう感想としてあるんだけど、もともとのそもそもね、世界の LGBT っていう文化っていうか考え方っていうものが今の日本人に入る前のその LGBT の、捉え方、日本人のね、どんなんだったんだろうって感じ、正直疑問に
思う。
多分相当、ね、閉鎖的じゃないけど、やっぱりちょっと排他的だったのかなって思うよね。やっぱそういった外からの
存在が
なければ、自分たち独自でこの LGBT の文化をこう進められなかったってことですか。要はネットワークとかそういう、なんかこう外からの影響がなかったら、だとひょっとしたらネットワークとかだったらもっと遅かったと思うよね、正直。
今はね、なんか思い入れたけどさ、なんか俺も学生時代の時にさ、なんか金八先生とかさ、でなんかこういう話題あったと思うが、うん、性同一性障害のなんかあの下りみたいな。でさ、その名前でもそうだけど、性同一性障害とか言ってさ、なんかもう病気みたいに扱うじゃん。
昔は
そうだよね。金八先生のやつも、
今
そうね、もうなんか病、そうね、なんか病気って扱いやっちゃう。なんか、
そうだね。
なんかさ、それもさ、今思ったら、今思い出しただけなんかゾッとしたもんね。うん、みたいな。今考えたらその当時、病気扱いしよったし、周りもなんかわかる、
うん、
だからなんか閉鎖的やし、排他的なのはもちろんそうやろね。だってその、医療的にもそんなさ、なんかわかる、扱いの名前つけられたらさ、うん、みんなの印象がすごい変わるよねと思って。
あと僕はなんか結構さ、日本のコメディとかさ、うん、アニメとかってさ、
うんうん、
LGBT であることを笑いにするじゃない、すごく。
するね、ほんとするね。
そうそうそうそう、うんうんうん、昔から、特に昔から、昔多かったよね。もう
あ、そうそうそう、なんかさ、例えばなんでしょう、お笑いのやつでさ、うん、あの男の人が女装して笑いとるとかあるじゃん、
うんうんうん、
そういうのとかもすごい、そうよね、そういうさ、文化が成り立ってるもんね。
本当に、なんだろうね、なんだろう、普通っていうところでは認識としてないんだよね。その、
うん、
自分、その人の性が根本的にこう自分たちと考え方が違いますってことに対して、それはそれで一種の人間の普通じゃないですか、
うんうん、
今の考えで言
うと、
でもまあ根本的にそういう感覚がなかったんだろうね、なんか普通じゃない、
うん、そうやね、普通か普通じゃないみたいなね。
そうそうそう、だから普通じゃないっていうのがでかかった
のか。このさ、記事の最後さ、ダイバーシティってさ、カタカナだろうけど、ダイバーシティってやっぱ日本語に執着、定着してきたかな、この多様性みたいなさ、
なんかでも
ダイバーシティの必要性を訴えている、
うん、
いやでもまあそう考えたら、まあ、あの小さな一歩やけど大きな一歩やね。なんか日本もなんか変わってきるかって感じるけど、でもこの制服に関しても本当にもうさっさともうやめてって感じ。もういいよこんなの、なんでこんなことに縛られるがやろってずっと思うがやけど、誰得これマジで。
でもまあほら、それを言ったらさ、その教育で多分論点、
うん、
あ、
うん、
尽きない話だと思うけど、じゃあなんで髪型をモヒカンにしちゃいけないんですかとかさ、髪を染めちゃいけないんですかみたいなさ、そういった話になるよね。なぜその、
なるなる、だからなぜって感じ
ですかみたいな。まあその話自体もね、何回かしてるんだけどね、このラジオね。まあ結局ね、管理のしやすさとかそういったところとかね、に落ち着いていくとは思うんだけど、うん、その先生側の意見としてはね。
うんうん。あとさ、野球部は暴力じゃないかんとかあるじゃん。
あるね。
なんか別にさ、そんななんかしたくて集会やったらいいけどさ、うん、なんかそれもなんか意味分かる、便利やなって思うじゃん。髪ない方がなんか強そうじゃん、うんうんうん、スポーツは。
うんう
ん、だからなんとなく分かるけどさ、なんかもうそういう意味じゃなく坊主にさせる学校いっぱいあるよね、絶対。
でもさ、
なんかこう支配するためにさ、
あれさ、うん、本当にこう冷静に考えて、根本的に冷静に考えて、うん、あれじゃあなんでなんだろうって思ったら、うん、確実に先生のエゴだよね。
エゴやろ、だからその個性を殺して支配するなんか儀式やろあれは。
いや、なんか先生的にかっ、いや儀式とかそういうものよりもっとかっこ悪いものっていうか、ね、うん、かっこつけたものだと思うんだけど、うん、先生のなんか、うん、うちの軍団を全員こう坊主に揃えたらかっこいいだろみたいな、そういうなんか感じ、なんか例えばなんか、うん、なんかイメージとしてはその、じゃあ自分ポケットモンスターやりましたみたいなさ、でなんか、
うん、
自分のパーティーを全員なんか人影で揃えたみたいな、うん、俺個性やってかっこいいみたいな、わ、
はいはい、
分かる、
はいはいはい、
なんか、
はい、
分かりづらい、
ジムリーダーや、ジムリーダー、
そうそう、わかりづらいかもしれないけど、
同じ種族だけ揃えたみたいな、
そうそうそう、そういうなんかその、うん、ほんとエゴというかさ、
うんうん、
なんか
軍団ね、
そう、出落ちでなんかうちの俺の力、俺の生徒みたいなさ、その先生の、
うんうんうん、
気合い入れてるだろみたいな、
うんうんうん、そうだね、なんかさ、別にその、あの甲子園とか見よっても、ああ、いい青春って感じやけどさ、別にその坊主、全員坊主なことになんか異議を唱えるわけではないけどさ、
うん、
なんかその、この観点で言うとこの、その強制坊主とかもすごい、もうすごいよね、なんか。
すごい。
なんか、えってなるよね。
なる。
まあ、本人たちが望んでそれで高ぶってなんとかなるとかならいいけどさ、
そうそうそう、否定はできない。
もし、ね、うん、もし野球が本当にしたくて、その坊主にしたくない人が、でそれに葛藤した人がいるのであればやめてあげてって感じじゃない、選択の自由を与えてって感じじゃない、
そうだね、
野球がしたいイコール坊主じゃないとみたいな、そんなもんもだってね、プロ野球選手見てみろって話じゃない、プロを見習え、
確かにチャラチャラしてるよね、アナウンサーとすぐ結婚するし、
いやいやいやいやいや、いいじゃん別にアナウンサーと結婚する
のは、そうだよ、だからいいんだよ、うんうん、いいんだよ、うん、だから、
うん、だからさ、そのダイバーシティとかさ、そういう話で言ったらさ、それこそ僕はね、あの本当に最近もうね、大坂なおみさんのあの優勝、
うん、
もうね、すごい感動したんですよ、
す ごいよね。
やっぱね、このニュージェネレーションのリーダーだなと思ってさ、なんかこう見よったわけ、優勝を機に。まあそらさ、俺みたいにさ、その優勝してから注目するなんていうのはまあ遅い話なわけね。もっと先から最初から取れって話なんだけど、うん、ちょっとあのテニスはあんま見たことなかったんでね、
うん、
なんとなく大坂なおみ選手の活躍は聞いちゃったけど、冷静になったら読んでみたわけよ、記事を、優勝したきね、うん、とか、うん、でさ、なんかまあ世界チャンピオンになるってマジ超すごいやん、まずね、うん、まず超すごくて、おおって感じながらやけど、その大坂なおみさんがね、その試合のたびにね、うん、その亡くなられた黒人の方の名前の書かれたマスクで入場するわけよ、うん、7人の違う名前を書いたやつを一個一個の試合で、でさ、それをよしじゃあするぞって決めて、まずその強い意志にもう感動するのと、うん、よしやるぞって決めて、例えば私それは言ったらアクティビズムなわけよ、わかる、うん、なんか意見があって立ち上がる行動を起こしたっていう話じゃん。でさ、アクティビズムを起こすときってリスクが伴うわけよ、どうしても批判されるとか攻撃の対象にもなるわけね、うん、でも彼女は絶対、いや私はこの自分のプラットフォームを使って私の声明を発表せないかんっていうことで、マスクっていう、うん、プラットフォームでね、入場することによってその BLM について声明を出したわけよ、うん、でさ、インタビューでさ、なんか記者の人がさ、なんか7個の違うマスクをつけてましたが、それはどういった意味なんですかみたいな質問するわけ。何を意図してますかみたいな、うん、でなんかそれに対してナオミさんはね、その私がそのこれを聞くことによってあなたはどんなメッセージを逆に受け取りましたかって質問返しするわけよ、うん、で私は別にその何がどうとか言わんけど、あなたがどんなメッセージをこれから受け取りましたかっていう、なんかすごい大人な対応するわけよ、
うん、
でさ、これまたがじゃあ7人のマスクを着ました、7つのね、うん、でさ、これさ、試合のためにもし負けちゃったらさ、わかる、うん、負け試合とかでもこうマスクをして行ったりとかしたら、またさ、なんか心ない人が言ったりするじゃん、なんか批判的なことをさ、わかる、うん、でも彼女のすごいとこはさ、よしやるぞって決めてさ、優勝した後に振り返ったら、あ、7個来たかやってなるけどさ、優勝するのは自分自身もわからんわけじゃん、
うん、
その張り詰めたさ、緊張感の試合の中でさ、自分の他のさ、声明もさ、胸張ってさ、発表しながらやりきって優勝まで行ったっていうのがもうかっこよすぎてさ、
やってんか、わかる、
彼女が
もう、
うん、
もう本物だよね、うん、本物
本物本物、マジで
本当に、
よし、私はやってやるぞがもうさ、それでも
本物だよね、
うん、
多分僕は
本物
マジで歴代日本人の偉人10人、ほんと全ての偉人10人を出せって言ったら、うん、10人のうちの1人マジで入るんじゃねえかってぐらい本物だと思うよね。自分の貫きたい意志をね、批判を、うん、承知で、いや、この人やっぱすごい2ちゃんとかね、ネットを見るとめちゃめちゃ叩かれてるんですよ、うん、僕はなんでって思うかもしれないけど、まあ人によってはね、まあ叩く対象になるのかもしれないけど、もうね、そんなこともね、うんうん、まあもちろん分かってはいると思うんだけど、それを背負いつつ、これぐらいのこういう大きい題材のことを、うん、何、表現して、かつ自分のその本業というかね、うん、テニスで優勝するって、うん、もうマジで、
そう、
もうこれ以上ないでしょ、マジでって思うぐらい、
ないない、
しかもまあテニス経験者のチャラメがね、チャラメ小中がバスケだったんですけど、高校はテニスだったんで、
はいはい、
わかるんですけど、もうテニス経験者からしても、うん、日本人がこのまあ四大大会って言われる大会があるんですよ、
うん、
テニスって、
うんうんうん、
まあ、聞いたことあると思うんですけど、
うん、
全豪オープン、全仏オープン、
うんうんうん、
ウィンブルドン、
うんうん、
で全米オープン、4つ大会があるんですよ、4大大会、
はいはいはい、
まあファッションでいう、うん、パリコレ、ミラノコレ、ロンドンコレ、東コレ、ニューヨークコレみたいな、
はいはいはいはいはいはいはい、
あるんですよ、そのうちの1つを日本人が優勝するなんてことは本当に、高校生当時でチャラメがやってた時ってやっぱ日本人まだそこまで高くなかったから、全世界的に、
うんうん、
もうね、ありえないことだと思ってたからね、うん、本当に
いやもうすごいよ本当に、
うん、
なんかさそのなんかプラットフォームの問題でさなんか考えたわけさ、例えばの話だけどさ、これってさ彼女が優勝してから BLM について述べるとかはさ、なんか他のアーティストでもできそうじゃん、わかる？みんながすごいなんか称賛してくれる波に乗って自分の声明を言うとかさ、いうのはなんか今までも見てきたやり方だけどさ、彼女はさもう出だしからよしってもう決めて動いたわけじゃん、行動に起こしたじゃん、
うん、
それって本当に勇気いることやと思うよ。でそれでさあのナオミさんのさインスタグラムを見たらさ、結構前にさまず一発目のマスクつけて試合に臨んだやつ、はい2枚目ってさ、こうわかる、日付ごとにパンパンパンパンってマスクが増えてって、最終的にトロフィー持ってイエーイみたいなさ、こんな話あるって感じじゃない？トロフィーから始まってマスクの記事になるかってなんとなくわかるよ、なんかリスク少なそうじゃん。でもじゃなくてさ、もうこのずっと前からもう固い意志でさ、初めて最終にチャンピオンにまで上り詰めてさ、こんなプラットフォームないよ。これでさ、あの彼女のメッセージを皮肉というかさ、なんか歪んで捉える人はもう本当にね、あのまあそれはそれでいいけど、彼女がこのテニスで優勝したってところの凄さは絶対認めてあげてって感じよね、少なくとも、
うん、
シンプルにすごいよね、
うん、
マジで誇り。なんかね、あの僕はこれ見てすごい思って、でこれもさダイバーシティの話でちょっと思い出したんだけど、そうダイバーシティ多様性っていう話でさ、あのこの何かを身につけるってことはすごいステートメントを発せれるってさ、前もおしゃべりようで喋ったじゃん、
うん、
なんかさ T シャツに書かれちゅうメッセージで、なんか韓国のさ韓流アーティストとなんかちょっと日本の TV ショーがなんとかなったとかいう話もしたじゃん、
うん、
だからさなんかそのプラットフォームというかさ、なんかこうなんかステージに上がるときに着るものってさ、すごいさメッセージ性を持つじゃん、
うん、
で、彼女はさ、その自分の意思を、ちゃんと自分の、やりたいように表現するっていうさ、ことをやったわけだけどさ、なんかこの、何やろ、このマスクの上に書いてる、やり方でもすごいいいしさ、いろいろとファッションをうまく利用したアクティビズムやなって思うわけよ。で、それにおいて、その制服のさ、ダイバーシティの話もそう長いけどさ、ふとそれちょっとまあ気になったんだけど、今さ学校でもマスクつけるわけじゃん、
うん、
校則の厳しいさ学校はマスクの色とかも指定してそうじゃない？
いやどうだろう、わかんないけど、
え、そんなことないかな。なんかさみんなすごい真面目に勉強してる時に、学校の時にさ、
うん、
なんかすごいカラフルなマスクしちゃったら先生に怒られるとか今あるんじゃないかなって思うんだけど、そんなことないかな。なんか色は白色にとかさ、なんか言ってそうじゃない？
さすがにさ、マスクの種類とかってやっぱ家庭にもさ、うん、するじゃない。家庭の例えば経済とかさ、なんか例えばマスク今入手困難で、うん、ってなって、まあ今はそうでもないかもしれないけど、入手困難で家庭で作ったものですとかさ、そういったこともあるからさ、さすがにね、家庭が絡んでるとかってそこまで言えないんじゃない？
そうかな。なんかすごい真面目なさ、なんか髪型とかも統一しちゅう中でさ、
うん、
なんかさ顔のプリントのあるなんかマスクとかで言ったら怒られそうじゃない？どう考えても。
顔のプリント面白いね。
そうフェイスオフィスみたいなさそうのやつでさ、なんか真面目な感じでさ投稿とかしたら先生止めそうじゃない？おいおいみたいな。マスクでふざけるのやめろみたいなさ。ごめん、すっごい話するんだけど。
でもなんか個人的にはね、個人的にはまあ今までの話はその学校のね、校則とかね、個性とかトランスジェンダーがどうのっていうまあね話だったけど、まあ今の話を聞いてこうちょっとすごい想像ができたのね。なんかちょっとやんちゃそうなやつがちょっとみんなの気を引きたいから、ちょっとその口のね、プリントされたマスクをこうつけて投稿するしてさ、先生がさ、何だそれ、みたいな、っていうのをすごい想像できるんだけど、それはそれでなんか青春っぽく
て、ね、それはそれで青春っぽい、
なんだろうね、ちょっと青春っぽい。なんか逆にそれはそれで先生がさ止めずにさ放っておく、 置くのもあるかと思うんだけど、そこで先生もちょっと困惑しながら多分止めると思うんだよね。
あ、そうやね。
これはダメなのかいいのか分かんない。
ありなのか、
ありなのか分かんないけど、念のためちょっと、いつもの
身でこ
う、そうそうそう、やるみたいな、なんか、それはそれでなんかこう、なんか青春かなって一瞬。
そうやね。青春やね。そうやね。そうやね。なんか、高速違反スレスレを楽しむみたいなとこもあるよね。
そう。だから、まあ、ね、LGBT とかに関しては本質の中のなんだろうね、個性というか、まあ言い方はあんまうまくないんだけど、なんかもう、
うん、
なんだろうね、もうその人のなんだろうね、もう性別とかそういった問題だから、そこに関してはもうなんかもう否定は絶対しちゃいけないと思うんですよ。ただなんか今言ったけど、
はいはいはいはい、
なんかヤンキーとかのそういったこう、うん、思春期のね、とんがりみたいな、
うん、
そういったものをちょっとこうなんだろう、今までの日本の学校の文化的にね、こうまあなんだそれは、うん、その髪型はみたいな、そういう止める位置もなんか今思うとなんか青春としていいなとも一瞬思っちゃったなと思って、自分でね、なんか当時はそうは思えなかったけど、なんか結局ね、高校なんか卒業したらすぐ好き放題そんなことはできるわけですね。確かに。
そうやね。
そうそうそう、うん、できるし、まあね、なんか全然そのロジックに話せてはないんだけど、それでもよかったなって一瞬思いましたね。
そうやね。まあなんかさ、あのまあすごいざっくりしたな、まとめで言うとで、
はい、
まとめ言うと、あのそうまとめますよ。まとめて言うと、今2020年ですよ。
はい、
2020年で私はもう本当にこの制服に関するあのものって、やっぱり僕ファッションデザイナーとしてこれやっぱ制服ってすごいファッションじゃないですか。もう私たちの業界の話だと思うんですよ。だから僕はあの直美先輩を見習いまして、あのファッションでちゃんとあの成績を残して爪痕を残しながら、この制服問題に関しては声を大にして自分の意見を日本のあの大人の方たちに伝えていこうかなって思いました今、うん、なんであの僕が日本帰ってあの講義のタイミングとかあったら、ちょっと高校とかそういう中学校とかのあのそういう意見を述べようかなと思いますね。僕もなんかなんでこれがダメなんだとか言いながら行動を起こせてなかったんで、ちょっと見習います、直美さんを、
うん、
やっぱり何かを変えたいときはリスクを背負いながらも行動を起こす、やっぱリーダーが必要ですよ。
なるほど。
だから僕はもう直美先輩を見習って、そのこの問題に関してはリーダーシップを取っていきたいなと思いました。ということでこの匿名さん、あのもう一回あの記事をね送ってリマインドしてくれてありがとうございましたということで、
あの
また皆様のパナーの皆様、気になる記事などあったらぜひこんな感じで気軽に送ってくださいね。
確かに、それについて
話したいと思います。うん、話していきたいと思いますので、ありがとうございました。
はい
はい、
ありがとうございます。
はい、
まあ今回もねちょっと一つのコーナーでここまで話してしまったんですけど、はい、まあちょっと、はい、まあいつものように、いらないで締めていただきたいんですけど、ちょっと今回チャラメがねちょっと個人的に、はい、話したいというか、言いたかったことがあったんですけど、まあちょっとそれを差し込める時間がなかったので、はい、次回話したいなと思うので、まあ、予告だけ
何おおおはいはいはいはい、
はい、次回、おしゃべりウォーズチャラメ、はい、待てないについてちょっと話していきたいと思います。
ちょっとチャラメ、
うん、
チャラメ待ってない、
待てない、
チャラメ待てない、
そう、ちょっとチャラメ待てないんですよ。ちょっと待てないことがあるんですよ、本当に、っていうことをちょっと次回話したいと思いますので、
待てないくせして待ってくれるがや来週まで、
はい、ということで、占いで締めていただきましょ う,
ありがとう
お願いします。
はいはいはい、なんだ、
はい、古代小西の占いお願いします。
はい、よいしょ、
はい、お願いします。
今週の1位は、
うん、
いて座ラッキーアイテムはマスクです。それでは皆様良い1週間を 皆様ラッキーアイテムを
手に取って、ね、今回の占いはちょっとうさんくさいなこれ。
出たの皆様1位ですよ。